お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は現在ニューサウスウェールズ州立美術館で開催されている特別展アバター・ビシュヌの化身展、ボランティア日本語ガイドの長川和子さんと松田信子さんに見どころを聞きました。まずは今回のタイトルにあるビシュヌという言葉、日本人の私たちにとってはあまり馴染みのない言葉、名前です。松田さんに聞きました。
ビシュヌはですね、ヒンドゥー教って言いまして、インドも仏教があったりヒンドゥー教があったりいろいろするわけなんですけれども、そのヒンドゥー教の中で、創造神ブラフマ、創造した宇宙を創造した神様、はい、それから維持神、維持をしていく神様ビシュヌ、そして破壊と再生の神様シヴァという主要な3人の神様がいらっしゃるわけなんですが、そのうちの一人なんですね。それでビシュヌとシヴァっていうのは割とこう知名度が高くて愛されてて人気がある神様なんですが、そのうちの一人のビシュヌ、この神様が実はですね、彼が必要とされる時に自分が行かずにアバターって言いましてね、自分の化身したものを送り使わすということで、そこにですね、いろんな物語がありましてね、そこが魅力的な物語数々あるので、これにちなんだアート作品なんかを展示している特別展なんです。
ヒンズー教の神様の化身、それは何種類ぐらいになるのでしょうか。
これはですね、大体本当はたくさんいるらしいんですが、10の神様、これが代表的なものって言われてまして、今回の展覧会の中でも大体この10が出てきます。
日本だと大体神様だったり仏様だったり決まった形で出てきますよね。なんでインドだとそういうふうにいろんな形で出てくるのかなっていうのがちょっと不思議だったんですけど。
ビシュヌ自身は自分に、例えば4本の手を持ってるとか、色が青いとか、そういう特別なビシュヌの特徴っていうのがあります。で、手に持ってるものもなんかホラ貝を持ってたりとか、お花を持ってたりとか、コンボを持ってたりとか、いろいろ特徴あるんですけれども、その中で今度自分の身代わりとして化身を送るわけなんですけどね、この化身も初めのうちは魚とか亀とかね、割と海の生物、それからだんだんと今度動物になって、イノシシになったりとか、半分ライオンで半分人間みたいなのになっていったり、それから今度は小人になって、それから今度人間としてクリシュナとかラーマとかいうものになって、そして最後はブッダも出てくるんですが、それ以外の今度まだ現れていないアバターっていうのがあるんですね。これが未来のアバターっていうんですが、なんか面白いのはね、なんかこうダーウィンの進化論みたいにね、だんだん進化していってるんですよ。
それは時代によって形が変わっていくってことですか？国によって形が違うってことですか？
国によっていろいろお話のバージョンがちょっと違ったりするんですね。それで、そういったヒンドゥー教の教えみたいなのも、インドだけじゃなくて、東南アジアの方とか、バリとか、インドネシアとか、あの辺にもこう、ずっと広がっていくわけですが、そこで独自の発展をしたものもありますし、あとは、その昔の方の話がどうやら松屋って言いまして、お魚とか、亀の話、創世神話みたいな感じで、宇宙の、水の混沌としたところからみたいな、そんな感じの面白いお話で、そこには亀の、化身が出てきたりとかいろいろします。
今回の展覧会の特徴として、ビシュヌにまつわる物語を追って鑑賞していく楽しさを長川和子さんが話してくれました。
一つの作品それぞれにお話がついてるわけよね。でも10のメインの化身がいて、その一つ一つの化身にお話があるし、例えば彫刻があったり、それから細かい細密画があったり、大きな現代画があったりするんですけど、それも全部そのお話にのっとった絵画やなんかなのね。作品はもちろん見ていただくっていうのは当たり前のことなんですけど、作品の裏側にいろんなお話がある。それを私たちはある程度 お話しできればと思ってます。そうするとなんでこの人たちってこんな風にいい加減なんだろうとかね神様なのにそんなことしていいのとかね、はい、でも神様のお話って結構ギリシャ神話とかもゼウスなんていい加減でしょ、うん、あんな感じにここの神様たちもとてもいろんなことが起きて楽しいんです。ですね、だから人間でもまあこんなもんでいいんだっていう感じで私たち安心できるんじゃないかしら。
お二人に今回の展覧会で気に入っている作品を聞いてみました。長川和子さんです。
それぞれ本当に見どころばっかりなんだけれど、はい、私がすごく素敵だなと思ったのは現代アートとそれから昔からの12世紀頃の石の彫刻が一つになって飾られているところがあるのね。彫刻の方は、頭が獅子、ライオン。で、体が人間の奈良神派っていう、まあ、すごく獰猛な神様なのね。いつも悪いことをする人たちをこうやっつけて退治してしまうっていう感じなんですけど、でもそこにいる奈良神派、その特別なところにいる奈良神派はとっても優しい感じで、自分の妃、ラクシュミーっていう奥さんなんですけど、それを胸に抱いて、そして、こう、ふわっとこう、座ってるような感じなのね。で、その周りに、現代、作品を作ってらっしゃる方がいて、シンっていう方なんですけど、インドの方。で、素晴らしく透き通ったようなレースで、まあ、ちょっと柱みたいなのを作ったのね。
はい。
で、それはその、奈良神派のお話に、柱から飛び出てくるっていうようなお話があるのね。
はい、
で、それを彼女は多分読んで、で、影響を受けて、すごい獰猛な感じの話なわけでしょ、柱を破って出てくるって。でも、すごく繊細なレースでそれを表してるのね。で、そのレースの後ろに、壁がそこは青なんですけど、影が映ってて、
はい、
それもまた素晴らしいのね。レースとその影と、その間に、奈良神派の石像、が楽趣味をこう抱えて静かに座ってるっていうような全く印象の違う神様、同じ神様でもっていうのが私は好きかな。
松田さんの気に入ってる作品もお聞きしました。
割と入ってすぐの部屋のところに横向けにこう横向けに長い石がありまして、そこにビシュヌがこう横たわってる石像っていうんですかね、あるわけなんですね。これがですね、まあ、色とかね、砂岩でできてますから色はついてないんですけれども、そこからですね、彼のおへそからね、ハスの花がピュッと咲いてて、その先にブラフマっていう、その先ほど言いました創造神がこうポコッと浮かんでまして、蛇のハンモックに寝てるんですね、ビシュヌはね、はい、で普通はいつも蛇のハンモックで宇宙のこう海に漂ってるようなビシュヌなんですけれども、なんか物一大事が起きると起こされて、それも起こすのもね、ブラフマが起こせないんですね。そこら、そのブラフマが大女神にお願いして、大女神がビシュヌを起こして、それで化身を送ってもらうっていうようなお話なんですけど、どうもインドの思想というのは、はい、その男性神だけじゃなくって、女性神と男性神が揃うことによって力が出るみたいな発想があるっていうことで、まあそういう形の、それもね、とっても古い石像なんですけれどもね、本当のインドのその場所に行かなくても、この美術館で、
はい、
これが目の前で私たちがすぐ体験できるっていう、美術館の体験っていうのはすごい素晴らしいものですよね。そういう意味でね、臨場感あふれる作品ですので、こちらの方もおすすめですね、はい、
ヒンズー教の神様は日本人には馴染みがないと思っていましたが、実は意外なところでその流れが日本の文化とつながっているとお二人は話します。
例えば奥さんの妃の楽趣味、はい、で彼女は日本では吉祥天なのね、
はあ、そうなんですか。
それぞれの神様が大黒天になったり、はい、あと毘沙門天だとか、はい、いろいろ日本にいる、日本にいるっていうのかしら、
はい、
神様はそのヒンドゥー教の教えの中で活躍してた神様が日本にやってきて、そういう名前になってたりするの。
天がついてるのが、そうね、皆さんインドの神様。神様
あ、そうなんですか。
はい、
初めて知りました。
天竺って言うじゃないですか。
はい、
インドのことね。
はい、
それで多分天じゃないかと思いますけど。
あ、うん、じゃあそういう背景も 見ていくと面白いですね。
結構なんか日本と関わりがあったりするわけなんですよ、は
い。もともほらブッダが化身の一人としているわけだし、はい、だからその辺からもうつながってるんだよ ね、
はい、
ね、
そうですね、うん。
今年はオーストラリアの国勢調査があります。前回2021年の国勢調査ではヒンズー教信者の人口が急増していることが分かりました。今年の国勢調査でもインドにルーツを持つ住民に注目が集まるかもしれません。
オープニングの時にやっぱり若いインド あの男性が来て、何知りたい、何でも教えてあげるよって言ってたわよね。
そうですね、
僕ヒンドゥー教だからって。でも多分20代か30代初めぐらいの方で、なんとなくイメージとして古い宗教だから、なんか年取った人が信じてるのかなとか思ったら、現代にこの、はい、何ヒンドゥー教っていうのが根付いてる、うん、お祭り屋なんかもたくさんあって、うん、でそのいろいろなお話がお祭りで、うん、まあ、現代化されてるっていうか現代も続いてるっていうような感じ、面白いなと思いました。
それが若い人たちの間でこれは信じられてるっていう感じなんですかね、それともあのなんか慣習としてお祭りをしたりお参りをしたりとかっていう感じなんでしょうかね、うん。
その人の感じではなんかすごく信じてますって感じではなかった、はい、どちらかっていうとお祭りがあったり楽しいんだよとにかくみたいな感じのお話ぶりでしたけどね。でもほらそれぞれ の, もあのお話がただの冒険談ではなくて、はい、そこでこんなこと正義はこれだとか、うん、そういった教えみたいなものがいっぱい含まれてますもんね。
これらの情報を日本語ガイドで分かりやすく説明したいとお二人は話します。
7月19日ですね、うん、の日曜日朝11時からあの6週間にわたって毎週行いますので、
チケットや会場時間など詳しい情報に関してはニューサウスウェールズ州立美術館のホームページでご確認ください。特別展アバタービシュヌの化身展、ボランティア日本語ガイドの長川和子さんと松田信子さんのインタビューでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。